南海トラフ巨大地震その9、最大級の想定について考えます。そもそも、南海トラフ巨大地震は、震源がどこになるのか?により、各地域の被害は大きく変わります。それに伴い、2から3分間揺れるとも言われている、地震の揺れはどうなるのかを考えていきましょう。南海トラフ巨大地震は、おおむね、100から150年間隔で津波を伴う大規模地震で、静岡県駿河湾から宮崎県日向灘沖にかけて発生します。一部では、震度7の可能性があり、それに隣接する周辺の広い地域では、震度6強から6弱の強い揺れになると想定され、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10メートルを超える大津波の襲来が想定されています。南海トラフ巨大地震の発生は、複数の領域で同時発生、複数の領域で連続発生、時間差、月日をもって発生とする、いくつかのパターンに分かれます。津波を伴う地震には種類があり、揺れは小さいが、発生する津波の規模が大きい地震や、揺れが大きく、発生する津波の規模も大きい地震といった猛烈なパワーを持つ地震です。南海トラフ巨大地震の規模はマグニチュード8からマグニチュード9クラス。地震発生確率は、30年以内に 70% から 80%、平均発生間隔、88.2 年、地震後経過率、0.88。地震後経過率とは、最新活動、地震発生時期から、評価時点までの経過時間を平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から、評価時点までの経過時間が平均活動間隔に達すると 1.0 となる。ちなみに、マグニチュードは、地震の規模、エネルギーを表す値で、マグニチュードが 0.1 上がると、地震のエネルギーは約 1.41 倍になり、マグニチュードが1大きくなると約32倍、2大きくなると約1000倍です。南海トラフ沿いで発生した過去最大級の地震を調べると、1707年10月28日に発生したマグニチュード 8.6 の宝永地震です。遠州灘から四国までの沖合を震源域とし、陸のプレートとフィリピン海プレートの境界で発生。この地震により発生した津波は、東海から四国太平洋側を中心に、沿岸で5メートルを超えて、四国の太平洋側を中心に、10メートル以上のところもあったと推定されています。加古川周辺の瀬戸内海での記録は、兵庫県では、赤穂で3メートルを記録、大阪府で 2.5 から3メートル、岡山県で3メートル、香川県で 1.8 から2メートルといった瀬戸内海への津波が侵入した痕跡や記録が今も残っています。本日の本題、最大級の想定となると、どのようなものかをお伝えします。南海トラフ巨大地震の複数領域での同時発生もしくは複数領域での時間差発生に、プラス富士山噴火が最大級の被害が発生する想定になります。複数領域での同時発生は、ほぼ同じタイミングで南海トラフがずれるということです。地震の揺れる時間は、現在想定されている2から3分の強烈で猛烈な揺れが襲ってきます。複数領域での時間差発生は、少しの時間差、ずれの連鎖反応で、猛烈な揺れが2から3分かける、震源数の時間で連発して襲ってきます。この2つを比べると、どちらが最大級なのかは想像がつきませんが、我々の知る揺れの最大限を超えた揺れが襲うことになります。地震のエネルギーのパワーは計り知れないものがあり、揺れが収まった後の惨状は恐ろしいことになっているかもしれません。しかしながら、過去の地震と違うのは、多くの人が備えの意識を共有できていることです。防災活動、防災が広がり、それぞれの構え方、備え方を身につけた人が多くなっていると考えれば、死者数の国の想定は、32万人から26万人に減少したということも、防災力の向上から考えられることです。でも、忘れてはいけないのが、26万人も亡くなる、ということです。あなたやあなたの大切な人が、 26万人のうちの一人に含まれぬように、今から防災を志すことです。最大級の想定に記載した、プラス、富士山噴火は、絵空事ではなく、宝永地震の49日後に富士山が噴火しています。富士山噴火の痕跡は今も残り、一番大きい宝永第一火口の直径は、富士山の山頂火口より大きいのです。この噴火で、火山灰は、遠く離れた江戸の町にも降り続き、厚さで数センチメートルも積もりました。噴火が激しい時には、江戸の上空は真っ暗となり、昼間でも、ろうそくの火を灯さなければならないほどと記録に残っています。さて、起こっては、欲しくない南海トラフ巨大地震ですが、周期性が間違いなくある地震です。必ず発生します。それが、我々の命のある今の時代なのか、先の時代なのかはわかりませんが、次の時代に、防災が当たり前になる時代を、今の我々が築き、次の世代へと渡す義務があるのです。